今日は使徒の働きの2章1節から13節までです。このところでは聖霊降臨の様子が語られています。1節に五旬節の日になってとあるわけですけれども、五旬節、50日目ということになるわけですが、この時はペンテコステ、収穫の感謝の日でもあったわけですけれども、しかしこれはイエス・キリストが復活されてから50日目の日であったわけです。その時に2節を見ると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、そしてまた3節には炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとあるわけです。これは非常に不思議な現象であるわけですけれども、風、また炎、ある意味この風っていうのはこの神様の息吹、聖霊の一つの姿と見ることができると思います。また炎も実はこれは焼き尽くす、清めるという意味もあるのではないか。まさに聖霊は私たちに新しい命の息を心の中に吹きかけてくださり、そしてまた焼き尽くす炎のように私たちの内が心を清めてくださる。この時に4節を見ると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語るままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。異言で語ったのではないかという人もいるわけですけれども、ここにははっきりと他国のいろいろな言葉、そしてまた6節を見ると自分の国の言葉、それは5節のところに天下のあらゆる国々から来て住んでいたその人たちの自分の国の言葉、また8節にはそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとはとあるわけです。ですからこの言葉はそれぞれの国の人たちがはっきりと理解する言葉で弟子たちが語ったということであるわけです。9節10節にはそれぞれの出身の国の人たちのことが出てきているわけですけれども、しかし重要なことは11節の終わりに、私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはとあるわけです。私たちの言葉で神の大きな御業、それを聞く、そのように人々は言ったわけです。神の大きな御業とは何か、それはイエス・キリストが十字架で死んでくださり、罪を許してくださる、そして死の中からよみがえられて復活の命を与えてくださる、このことを弟子たちが大胆に、そしてまたはっきりと明確にそれぞれの国の言葉で語ったということであるわけです。7節のところには、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかと言ってるわけです。ガリラヤ、非常に偏僻なところで、そこでは外国語を習得するっていうことはあまりなかったと思います。おそらくは弟子たちも外国の国の言葉を学ぶっていう機会はなかったであろうと思うわけですけれども、しかしそれぞれの国の言葉で神の大きな御業を彼らは語っていた。それはもう神様の働きとしか言いようのないことであるわけです。この救いを聞く、それは福音が伝えられる、それなくして他の国でこのキリストの救いを聞くということはできないわけです。しかしイエス様が約束されたのは1章の8節で、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、さらに地の果てまで私の証人となります。キリストの証人となって、このイエスキリストの十字架の罪の許し、復活による新しい命が与えられる、そのことが全世界に伝えられて、そして今日私たちにもこのことが伝えられてきているということであるわけです。そして私たちが キリストの弟子であるとするならば、私たちも今この時代にあって、また私たちは日本に住んでいるわけですけれども、キリストの十字架、そしてまた復活、神の救いを伝える、その使命が与えられているのではないかと思います。今クリスチャンの日本の人口はもう 1% 以下、 99% はこのイエス・キリストの救いを知らないという状況の中にあるわけですけれども、私たちはこの弟子たちのように、かつてはもう家の中に閉じこもって鍵をかけて、恐れていた、しかしそういう人たちがなんと聖霊が望まれた時に外に出ていき、大胆にこのキリストの救いを語っていく、理解のできない人たちは13節を見ると、新しいブドウ酒に酔っているのだと、あざけるという言葉が出てきています。もうそれこそ理解できない人は何か酒に酔っているようにしか見えない。しかしこの弟子たちは、まあ、喜びに満ちあふれて、そしてまた恐れることなく大胆に福音を伝えていく、その姿がここに出てきているわけです。私たちもこの聖霊によって恐れることなく、このイエス・キリストの救いを大胆に伝えていくことのできるものとさせていただきたいと思います。